この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの10月イベントはプラチナまでクリアしました。それほど苦労はしなかったですね。今回は特に面白いイベントでした。まあ、私が8ビットグラフィック好きだからっていうのは大きいと思いますけども、なんかこうファミコン版のドラクエを思わせるようなそんな感じの絵だったりテキストだったりしました。プレイ自体は全く普通なんですけども、終わった後のメッセージとか、メニューとかそういったところのテキストとかが懐かしのギザギザの文字だったりしました。まあそんなんで楽しんでたんですけども、クリアしたらもうできなくなってしまうんですね、つむつむの場合は。それちょっと残念なぐらいでした。日曜日に行われた世界選手権の男子マラソン、エチオピアのデシサ選手っていうんですかね、が2時間10分40秒。日本人選手は、だいぶ下の方でしたね。期待の川内選手が27位でした。まあ、社宅にいたんで、テレビでの実況は見られませんでしたけども、まあでもね、あんな条件の中でのフルマラソンはもう疲れとしか言いようがないですね。で、レースの様子とか見たいなと思うんですけども、なんかもう日本のマスコミは川内選手が負けたっていう話ばっかりですね。で、優勝者の話もほとんど出ない。ゴール前ですごい競り合いで優勝が決まったとかっていう記事を海外のツイッターで見たんですけども、その様子を動画で見ることもできないですね。TBS がスポーツイベントを買ってしまうとこういうことになりますね。クソつまらん芸能人とかね、元女子アナとかね、ほんといらないですね。うんざりですね。まあ、海外のサイトをあさってなんとかスタート地点の写真見て、どんなシューズが使われてるか。だから、ナイキのベーパーフライネクストパーセントを履いてる選手が大半でした。というか大半に見えましたけども、そのうちピンクとグリーンが6-4ぐらいでピンクが多いぐらいでしたかね。まあでも結構グリーンの選手もいました。で、優勝したデシサ選手はピンクのベーパーフライネクストパーセントだったように見えました。まあね、男子のメジャーな大会でピンクのベーパーフライネクストパーセントを履いた選手が優勝したっていうのは初めてじゃないですかね。まあ残るは12日、まあ今のところですけども12日に予定されているイニエオス159チャレンジ。キプチョゲ選手は当然ピンクのベーパーフライネクストパーセントで来ると思われます。あ、ベーパーフライといえば、マイケル・コーは13日のシカゴマラソンに備えてピンクのベーパーフライネクストパーセントを買ってましたね。彼は緑のやつも持ってたんですけども、もう限界に達してたみたいでした。やっぱ早いですね。200キロ持たない感じでした。で、対する SJD はベーパーフライネクストパーセント緑持ってるんですけども、今度の13日同じ日かアムステルダムマラソンには 4% フライ2を履くみたいです。これも新品を買ってましたね。ナイキつながりじゃないんですけども、ナイキフリーラン 5.0 が150キロに達したんで中間報告をします。
マグロでポン、あやこほです。
うん、この病棟ね、白血病の人がね、集められてる。
そう
なぜか、
そう。そうだと。だって血液ないかだもん。
そう。だから、
はい、マグポン。マグロでポンです。ツイッターのハッシュタグはマグポンです。マグがひらがなで、ポンがカタカナです。今一番気になる番組です。で、ナイキフリーですけども、特に大きく変わることはありませんでした。まあ、 大概そんな感じですね。でも心配してたあの石が挟まるっていう件は意外に挟まらないということが分かりました。2016年モデルと比べると全然違いますね。2016年モデルなんて公園の簡易舗装っていうか、あの土っぽい舗装のところなんか走ったらもう石だらけになってましたけども、これはそんなことならないですね。砂利道を走ってもほとんど大きな石がとにかく入らないんで、走ってる最中に気になるっていうことはこれまで1回しかなかったです。1回直径5ミリぐらいの石が挟まりましたけどね、それ以来、2、3ミリの石だったら入っても別に全然走りに関係しないんで気にもならないし気づきもしないですけどね。あと、まあ予想通りですけども結構クッションはあります。そういう意味でこれはベアフットシューズではありません。ビブラン5フィンガーズとかテスラのベアフット、あ、ベアトレックか、ニューバランスのなんていうやつだったかな、名前忘れた。そういうベアフットシューズのような効果はありません。結構クッションは効いてます。特にかかとの方のクッションは普通のランニングシューズほどではないんかしれないですけども大差ない感じがします。少なくともあのコンバースのバッシュとかあんなものよりはよっぽどクッション効いてます。で、北海道マラソン行った時に普段履きにこれで行ったんですけども結構快適でした。で、バイクのツーリングにも使ったんですけども問題なく乗れました。というかまあバイクに乗れるっていうのを自分のバイクで試した上で行ったんですけどね。ベアフットシューズみたいにそこが浅かったらもうステップが食い込んでとても乗る気にならないですけどもね。 あと一件だけ、これ前も言ったかな、あの靴の前の方にある飾りっていうか紐を受ける構造材とそれとつま先の部分にある飾りのようなパーツ、親指の内側にある部分なんですけども、これが硬いがためにその隙間の部分に屈曲点が集中してしまうんですね。だからそこだけで折り曲げたみたいになってしまうんです。で、結果としてその内側の足のところに靴のボックス部の上の部分が干渉するようなそんな感じがします。結構痛い時もありますよこれ。このシューズ前も言ったと思うんですけども紐でしっかりつけとかんとあかんとかっていう性格のシューズじゃないですよね。全然反発というかソールのバネっていうものを一切使わないというコンセプトですから、だからそもそも靴紐なんてそんな強力なものをつける必要ないんです。写真見てもらうとわかるんですけども、あの手芸コーナーで売ってあるような安い細いゴム紐で結んでます。これも固定で使ってます。これで十分です。もともとそんな反発なんて気にしないんだから。かかとが浮いたら鬱陶しいですけども、それもありませんしね。全然これで十分なぐらいなんで、あんなしっかりした構造材いらないんですよね。それにもっと謎な親指の部分のあの三角形のようなやつ、あ、サイトに写真載せておきますけども、サイトの写真で丸をつけた部分がその曲がるポイントで、でその上の部分、白いあのサメの背びれみたいな形したパーツ、あれが意味不明なんですね。あれ何のためについてるのかさっぱりわからないです。あんなところに強度持たす必要ないし、あそこにあれがあるからといって何のメリットもないんですね。しかもあれ結構硬いものがついてるんですよ。まあボックス部の剛性というか親指で、あのアッパーの柔らかい素材が負けてひん伸びたりしないようにという配慮かもしれないですけども、あんな硬いものつける必要ないです。で、それだったら内側にもう一枚ね、薄い人工スウェードみたいなやつを接着剤でペッと貼っときゃそれで十分だと思うんですよね。それなのにあんなものをつけてしまったのは失敗だと思います。とりあえず履いてみたんかと言いたいですね。まあ以上です。また500キロぐらい走ったら最終報告します。マイクチェック。
君は絶望、虚無に探され、すがるもの最大も繰り絶望、なのに僕は君を絶望、今も君はパンパンパン活動、当たりは深刻、冬は冷酷、愛は色素、僕は盲目、膝を抱えて一歩も動ける孤独。
MTSD001
Hey yo yo 俺が目前マンでチェックしなマイクチェック 1-2-1-2-1-2-3-4 VDC ドラゴンが最初の最上段、当然目指すのは山の頂き戦場だ。ヒーズルこの国、孤独に過ごすこの時期、今も見せろよあの時の勇姿、最後までソウルじゃそうだそうじゃ、このままじゃ終われないんじゃ、じゃあねバイバイさよならバイバイ。ジュワッセコファイルウェジェジェモ1-2-3-4 頑張れこれ1-2-3-4 これが最後だこれ1-2-3-4 タイガーラップカットこれ何気なく見た自分のポテンシャル、限りないと分かった自分の可能性に期待値を上げてく、限りない人生におとなしくしてる暇なんてない、ないないないのさ、だってこの世界は楽しみに満たされてない、ないないない、
頑張れコナイキ、白血球数が14万だったかなの早広報さん、頑張れコナイキということです。そういえば SJD がグライドライドをレビューするみたいで楽しみです。ショップかなんかがレビューのために送ってくれたと言ってましたけどね。でその時にグライドライドが入ってた箱がすごく凝ってて面白かったですね。電池みたいな形です。電池ってかな、乾電池ね。ちゃんとプラス極が出っ張ったみたいになってました。日本というか、普通にショップであの状態で並んでるんですかね、あれ。すごい場所を取ると思うんですよ。で、簡単に詰めないですしね。断面丸ですから。どうなんだろう。あれで入ってくるとしたらちょっと欲しいかもしれないですね。で、グライドライドって言えば、ラントリップでまた、提灯記事があって、っていう表現がありましたんで、とりあえず突っ込んでおきます。楽に走れるというシューズの構造上のサポートに加えて、 軽量化によってスピードを出せるようになったのです。メタライドは安定してスムーズな走行を支えるシューズで、マラソン完走を目指す方から4時間切りぐらいの方にぴったり。一方で、グライドライドは若干の遊びがあり、それが走る楽しさをプラスしてくれるのです。3時間45分くらいから3時間くらいの方が対象となるのではないでしょうか。とあるんですけど、マラソン完走から4時間切りって、えらい差はないですか？ 3 時間45分から3時間ぐらいっていうのも相当だと思いますけども、そんな広くカバーしてるんでしょうかね。メタライドって 300g 超えてたんですよね。そんなシューズをサブ4の人が履きますかね。あのサブ4でもあのウェーブライダーとか、ゲルカヤノとか愛用してるとかっていう人らもいますけど、かなり少数派じゃないですかね。サブ4ぐらいの集団なんか見てたら、アディダス、ジャパンブーストとか、ズームフライとか、そんな感じの人が多いと思うんですけどね。で、しかも、このグライドライドも 290g って書いてあるんですよ。まあサイズにもよるでしょうけども、そんな人が、というかそんな重いシューズを3時間ジャストとかああいう人が履きますかね。3時間ぐらいって言ったら SGD とかね、マイケル・コーもそうですけど、彼らなんかはペーパーフライネクストパーセントですね。あ、そうか、 SGD は 4% ですけどね。で、 SGD はカーボン X も持ってたんですけども、今度アムステルダムマラソンを走るときにどれしようかっていうときに、カーボン X はちょっと重いからなって言ってましたからね。カーボン X って、まあ私のサイズだとですけども、208g ですよ。それ重いって言ってるんですよ。そんななのにね、どうなんでしょうね。グライドライドっていうか、アシックスがこの春っていうか、初夏っていうか、機関投資家向けに事業説明会して、10月にメタライドの中級モデル発表しますということを言ってたんですけども、でちょっとは期待してたんですよ。でメタライドのコンセプトでズームフライとかに対応するぐらいのシューズ、 200g 前後のシューズが出るんちゃうかと。ところがこのグライドライド 290g ですからね。中級モデルね、ちょっとよくわかんないですね。で、グライドライドになってもまだね、ヒール周りに飾りとかついたり、分厚いタンがついてたりするんですよね。あんなのをもっともっと省けば、50グラムぐらいいけるんじゃないかなと思うんですけどね。それがすごく残念ですね。で、あとこのラントリップが言うグライドライドの対象者と、アシックスが想定している対象者とだいぶレベル違うような気がしますよね。3時間45分から3時間ぐらいの方って中級者とはあんまり呼べないんじゃないかなと個人的には思います。だって3時間なんて言ったら上位数パーセントとかの世界でしょ。これを中級者扱いっていうのはどうなんだと。偏差値60以上を普通と言いますかと、そんな感じですね。まあね、とりあえずラントリップのレビュー自体ね、本当に提灯の持ち方間違えてるというか、雑すぎる感じがしますね。編集というか、その編集者が書いた記事をチェックする人も雑ですね。というか、ランニングに興味ないんじゃないかなと思いますね。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から、それらの病気を考察し、自分たちでは、わからないので、最終的には本物のお医者さんに研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
20分。
はい、人間病院。人間病院は今、二本立てで走ってまして、なんであの時放送局の人間病院は、長尺バージョンで、ショートバージョンを人間病院というポッドキャストで流してます。そっちは過去にあったやつの名作っていうか、よく覚えられてるような、そういう話題をメインに1回10分でやられてます。そっちの方がだから聞きやすいかもしれないんで、ぜひ、お聞きください。あ、ちなみにロングバージョンですけども YouTube チャンネルで、配信もされてます。で、私が好きな回ざっと見て、カラオケ苦手と言いつつ歌い出したらマイク離さない病とか、スタイリッシュな飲み物やお菓子しか選べない病とか、何でもおしゃれに作りすぎて本当に好きな人が居心地悪い病とか、現在地サバ読んじゃう病とか、もうこの病名聞いただけで楽しいですよね。ぜひお聞きください。もちろんなんであの時放送局からもバックナンバーはすべてダウンロードできます。で、次の月曜14日、体育の日で舞鶴赤レンガハーフマラソンです。昔から体育の日にやるというのが決まってたのかどうなのかは知らないですけども、私が走るようになってから体育の日開催ですね。だから、毎回月曜日ということで私なんかは有給を取得しての参戦になります。で、今回気になるのはやっぱ台風ですね。まあ現時点、これ撮ってるのは9日の夕方ですけども、今の予報では12日ぐらいか、13日の明け方ぐらいに本州上陸、東海から関東ぐらいかな、一番西を寄ったら近畿もかかるっていう感じみたいですけどもね。まあだから13日ぐらいにも加速して一気に駆け抜けるだろうから、14日影響は少ないかなとは思いますけども、まあとりあえず水とかモバイルバッテリーとか充電してその時を待ちたいと思ってます。 あと14日の天気予報は今のところ晴れ、曇りのち晴れとかそんな感じですね。曇ってくれるといいんですけどね。気温はでも比較的低くて最低気温15度、最高気温が21度なんで、基本的にはまあ死ぬほど辛いってわけじゃないですけども、あとは日差しの有無ですね。日差しがあるのとないので体感温度5度ぐらい違ってきますからね。去年も確かね暑かったんですよね。というか去年は気温も暑かったですけどね、うん。それとあとショートバージョンでもお伝えしたんですけども、京都マラソンには落選しました。なんで2月に沖縄マラソンに出てみようかなと思って今迷ってます。楽しそうですけども結構かかりますし、あと3月に佐世保マラソン出れなくなるんでそれも欲しいかなと思ったりもしてます。では非常勤さんのティンサブの花でお別れです。バインドでした。
ティンサグヌハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリシア弓は弓
ぬゆしぐとや弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。